ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月14日東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。本シンポジウムは毎年12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として、被害者ご家族の方々の声などを伺い、日本国民の拉致問題に対する理解を深め、一日も早い拉致被害者の帰国の実現につなげることを目的として開催しているものです。当日は中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式や、最優秀賞受賞者による作文の朗読のほか、昨年8月に全国各地の中学生が参加して開催された拉致問題に関する中学生サミットにおいて、中学生が発表したアイデアをもとに制作した広報動画の上映が行われました。また拉致被害者等ご家族にご登壇いただき、拉致問題解決に向けた訴えをお話しいただいたほか、有識者から北朝鮮の内外情勢をめぐる現状や今後の展望についてご講演いただきました。本日はこのシンポジウムに登壇された、拉致の可能性を排除できない、いわゆる特定失踪者である山本美穂さんの双子の妹で特定失踪者家族会幹事の森本美沙さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
22年前の報道以来、皆様から大きな支援をいただきまして、姉の救出活動を続けてまいりました。今年私たちは還暦を迎えました。横田めぐみさんと一緒です。本当はこの日本で一緒に祝いたかったです。姉は今から40年前の1984年昭和59年6月4日、いつものように図書館に行ってくるねと母に言い残し、家を出たままいなくなってしまいました。なぜ姉がいなくなったのか、帰ってこないのか、現役で受かった東京の女子大への進学を反対したばかりに家出をしたのかとずっと悔やんできました。私たちが高校3年生の時に、我が家は頼りにしていた2歳年上の兄をバイクの事故で亡くしました。悲しみのどん底を経験しました。そんな中でも切り開いた姉の進路を、美穂ちゃんだけ遠くに行かないでと反対したことで、一旦は地元の看護学校に行った姉は、やはり大学に行きたいと20歳で再度受験を目指して勉強していました。姉の失踪はそんな最中でした。4日後に新潟県の柏崎市荒浜海岸にカバンをしていると、警察から電話があり、両親と叔父が真っ先に飛んで2日間くまなく探しましたが、何の手がかりもありませんでした。父は山梨県警の警察官でした。20歳の娘、事件か事故かと 直感的に考えたようです。それから全国の身元不明の遺体の情報には注意をしていました。母の日記には父から連絡があり、6月、7月の身元不明遺体には該当しない、安心しろと書いてあります。捜索願いを出してから毎年の警察からの連絡に一喜一憂していました。半年後、無言電話がかかってくるようになりました。母の日記で4年間に15回記録があります。中にはすすり泣くような声が聞こえ、家族の美穂ちゃんでしょ、どこにいるの、元気という声にかすかに元気という声が今でも耳に残っています。そんな無言電話もいつしかなくなりました。しかし兄の死で家族がどんなに悲しむか、その思いを知っている姉がまた同じような思いを家族にさせるはずはない、この失踪は姉の意思ではないとずっと考えてきました。平成10年頃から拉致問題が大きく報道されるようになり、姉のカバンが新潟県に落ちていたことから私たち家族もずっと胸騒ぎがしていました。2002年、当時撮っていた新聞社に手紙を書いたことから新潟救う会の方々を紹介され、私の話を聞いてくださった方が最後に、お姉さんは拉致ですよというのを聞き、再度姉の捜索活動を始めました。その後、小泉首相の訪朝を機に姉のことも大きな報道になり、地元の方々や同級生が立ち上がり署名活動を始めてくださいました。1年間で20万筆というものを、大きな署名をいただき政府に提出しました。最初の提出の頃、父の体は病魔に襲われていました。やっとの思いで提出した後、父は脳腫瘍で他界しました。68歳でした。父が ICU にいた頃、北朝鮮の国家保衛部5454部隊で姉を見たという脱北者の情報が入りました。5454部隊の通信部と聞きました。無言電話がそれかと思いました。実際にお会いし、私を見るなり、お姉さんによく似ているとおっしゃってくださり、そして私と姉の微妙な違いも言い当ててくれました。この方は美穂に会ったのだと確信しました。その後も2003年の平壌から移動しているという生存情報や近年の情報もあります。全国には拉致の疑いの拭いきれない失踪者が大勢います。国連は拉致された日本人は100人を下らないと報告しています。警察もホームページで拉致の可能性を排除できない行方不明者を871名挙げています。私たち特定失踪者家族は2017年に特定失踪者家族会を結成しました。そして翌年、オランダのハーグにあります ICC 国際刑事裁判所に提訴をいたしました。そして今年、国連に公開の失踪者535名のリストを提出してきました。今、66名の目撃情報、生存情報があります。どうぞ私たちの声を聞いてください。私たちの集会等で家族が悲痛な声を上げたものを本にまとめました。大勢の家族の悲痛な声です。ぜひ手に取って聞いてください。私たちの大切な家族に会いたいという本当にささやかな願いなんです。それが叶えられない、でも最大の願いをぜひ叶えてください。皆様のお力添えをぜひお願いいたします。ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1969年のヒット曲、ビリー・バンバンで白いブランコをお届けします。それではお聴きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
ビリー・バンバンで白いブランコをお聴きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。